それでは第二コリントの4章の今日は1節から7節までを読みたいと思います。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アーメン。この箇所から御言葉を取り継いでいきます。先週は覚えていらっしゃいますでしょうか。上村正久先生の言葉を引用しましたが、最近の神学者はよく勉強する、救いの教えを説くことに熱心だと。しかしそれは死にかかっている人の枕元で医学を勉強した若い医者が、この人はどうしてこのような病気にかかったかを事細かに説明するのに似ていると。しかしそれは癒しの言葉にはならない。いくら病気の説明をしても癒しにはならない。説教は癒すのだと。イエスについての教理を述べるのではなく、今ここに生きておられるイエスを紹介することこそ説教なのだという言葉を先週は引用しました。それで五節の御言葉を先週も読みましたね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますというふうにして御言葉が説かれたことです。で、おいのジェームズ君がですね、今いくつになった、17になりましたけど、おじさん牧師って大変って聞いたことがあります、大変って言う、誰かも今日言ってた、なんか忙しいですねっておっしゃった方いますけど、大変って言われて、そんなことは大変じゃないですね。大変なのはここです。あの百人隊長が私はそれにふさわしくないって言ったところあるでしょ。あれなんですよ、牧師ってふさわしくないんです。このような務めにふさわしいものって一体誰でしょうかって先週も読みましたね。そんな人いないんですよ。でもそのお前はふさわしくないっていう、私はふさわしくないっていう、この一つの流れはずっと流れ続けるわけです。死ぬまでずっと流れ、すごい急流で流れ続ける。しかしもう片方からですね、あの私の使わすどんなところにでも行き、私の示すどんなことでも語れって、私はあなたを召しているっていう、その召しのこの急流とのこの流れの真ん中に立ち続けなければいけない、これが大変だって話をジェームズにはしました。で、牧師っていうのは大変かっていうんだったら答えはイエスだと。で、その急流の真ん中に一生立ってなきゃいけないって、それは大変だよっていうふうにして伝えたことであります。この務めにふさわしい人は一体誰でしょう。そんな人いないわけであります。しかし4章1節、こういうわけで私たちは何て書いてあるかというと、憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなくというふうにして書かれているわけですね。で、あの牧師に限らないんですよ、神の御言葉に仕えたり、それからキリストの栄光に仕えることって、あなたはふさわしくないんです。本当にふさわしくないんです。ふさわしいと思って怒って帰って結構です。でもあなたはふさわしくない、これが真理です。そしてふさわしいことなんかないです、ずっとこれからも。しかし憐れみを受けて神があなたにその働きに職務に任じておられるのですから、人が何と言おうと勇気を失ってはいけないというのがこの一節の御言葉の意味です。第一コリント、第二コリント読んでやっと分かる。ここ一節だけ読んでも分からないんです。私たちがこうやって少しずつ第一、第二コリント読んでるのは、パウロがどんなところを通ってたか分からないと、この一節が分からないからです。パウロは悪口を言われているんです。誰からですか？偽使徒と呼ばれる人たちからです。 偽教師と呼ばれる人たちからパウロのもう実際に会った時のパウロは弱々しくその話しぶりはなっていないって、どこだ10章の御言葉ですね、第二コリントの10章にあるんですよ。そこにこの人醜いっていうこと、弱々しくっていうのはかっこ悪いっていうことです。かっこ悪くてしかも話し方もなっていないって、これ何かで聞いたらちょっと待って、ね、これねひどいんですよ。ある先生ここねメッセージした時に、見た目が悪くても話が面白ければ聞けるんだと。で、話が悪くったって見た目がかっこいいから見てれば楽しいんだと。しかし見ても見てもひどいし聞いてもダメだって、そういうふうに言われたんです。これね人格攻撃でしょ。人格の否定なんです。悪口なんですよ、とにかく。で、それは神学を攻撃したとかじゃないんですよ。もう偽人たちはそれできないですから、自分たちは間違ってるの知ってますから。パウロの人格とか見た目とか存在を否定していくわけであります。そういう中にあって、でもそれはそうなんだと、でも憐れみを受けてこの職務に任じられているわけですから、人から何を言われたってなんですよ。悪口を言われようが否定されようが、何を言われようが人格を攻撃されようが、勇気を失ってはいけませんよっていうのがこの一節の御言葉です。これは私たちに語られています。聖書の言葉っていうのはパウロに語られているとかコリント教会だけに語られているわけではありません。この新約聖書の言葉は一幕教会に、そして一幕教会の信徒すべてに語られています。ですからどうぞ勇気を失わないでください。何があってもどんなことを言われても、まあそれはそうですよ、一つの流れですよ。ふさわしくないんですから、あなたはその通りです。そうやって受け止めないと病気になってしまいます。長くは続きません、自分を十字架にかけて否定することの良さっていうのは病気にかからないところです。何を言われたってそうだよって言ってあげられることです。それはそうだよって、これはひどいよ、見た目もひどいよ、話もつまんないよって言ってあげることですよ。でも憐れみを受けてこの職務に任じられているのですと、そこに元を立たないといけないですよね。勇気を失ってはいけません。コリント教会にはね、まだ偽使徒と呼ばれる教師、偽教師たちが残っていました。そういう人たちが先生と呼ばれて残っていたんです。で、出ていかないんです。パウロはこれを私の体のうちのトゲって、病気のことと翻訳解釈することもできますし、教会の中のトゲと訳すこともできます。サタンの使い、サタンのメッセンジャー、サタンのアンゲロスって時々私言いますでしょ。アンゲロス、エンジェルっていうのはメッセンジャーのことだ。あれは私を謙遜にするために使わされたサタンのアンゲロス、サタンのメッセンジャーだっていうふうにして、あれは病気じゃなくてその偽人たちだったって捉える人たちももちろんキリスト教会の歴史の神学者たちの中にはいますけれども、まだいたんです。それでその人たちが恥ずべき隠されたものをこの人は持っているってパウロのことを言ったんです。陰で何してるか分かんないよって言った。悪だくみがあるんだよって言った。想像つきませんか、こういう悪口って。この教会のとかあそこの教会とかそういう話じゃなくて、世であるでしょ。会社とかあるいは役所とかそれから都庁とか何でもダメにしようと思ったら、こういう悪だくみがあるよって言ったらもう終わりなんですよ。そしたらみんな そこからも想像を広げてくれますから。で、恥ずべき隠されたところがあって、悪だくみがあって、そしてパウロに言われたことは神の言葉を曲げている、そして真理を明らかにしていない、嘘をついている、そういうふうにして言われたわけですよね。で、パウロはいや、恥ずべき隠されたことを捨て、悪だくみに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に私は推薦しています、私はそういうことはしていないっていうわけであります、まあ、こんな風にして攻撃をされると、8節今日読みませんでしたけども、四方八方から苦しめられていますって御言葉がありますけれども、四方八方からこういう目に遭っていたのだっていうことが書かれているわけであります。攻撃はいっぱいあったんですね。個人的な攻撃や人格的な攻撃がギリシャ人の話すギリシャ語で行われた、哲学で有名な頭のいい人たちのところで行われた、つまり今でいう学者たちや博士たちや、そうした人たちがパウロを攻撃していたってことを私たちがこう考えますと、 その攻撃は辛いんじゃないでしょうかね。その上ですよ、その上見た目はひどいし話はつまらないって関係ないじゃないかっていうようなところまで攻撃されるわけであります。偽善者だと言われたり、外側は立派だけど中身はめちゃくちゃだと言われたり、第二コリントの6章今日読みませんけど、騙すもののように見えてもっていう見言葉ありましたよね。騙してるって言われたんですよ。真理を曲げて語ってるって言われたんです。ところがパウロが語っていた真理って何ですか。新約でしょ、新しい契約でしょ。これを語ったら、これギリシャ人もユダヤ人もみんなこれは間違った教えだって言ったんです。これしか人間の頼るところはないのにですか。神が人となられて、そして人の罪を負って十字架にかかられ、サタンの頭を砕いたらサタンがかかとに噛みついてイエスも死んだ。そしてしかしよみがえって、そして復活してご自分の義の捧げ物が神に受け入れられた、受け入れられた、復活によって受け入れられたんです。じゃなかったら私たちの罪の許しはないんです。復活して受けられたし、イエス様は復活したから私たちも復活する。そうしたこの神様の福音ですよね。ここに立つしかパウロはなかったのに、それを騙すものだ、真理じゃない、神の言葉を曲げたって言われたわけであります。どこも曲がってないですよ。旧約と一本ずっと貫かれていて曲がってるところはないんです。しかしながら曲げたという人々が出てきたのであります。この福音はね、聞いた私たちは喜んで受け入れるわけですよ。真理だと、キリスト私の罪のために死なれ、そして蘇られた、なんと私のことも復活させてくれるらしい、新天新地は私たちの想像をはるかに超えた喜びだということが、私たちは耳で聞いて目で読んで、そのようにして覚えている。ああ、一体どんな事柄が私を今から待っているんだろうか、これからが楽しみだ、この地上の生涯の四方八方からの苦しみは、困難は約束のものを得るために必要なのは忍耐だから、忍耐して通っていこう。これが福音に生きるクリスチャンの姿、生涯ですよね。これはクリスチャンの生き方です。しかしキリストを信じない人たちはこの福音が喜べない、ね、それは私たちにとっては不思議なことかもしれません、不思議なことかもしれません。でも聖書は、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それが光り輝いていないとしたら、それは滅びる人の場合に覆いがかかっているんです。滅びる人のにとっては覆いがかかったままなのだということです。それはどうして覆いがかかっているのかというと、この世の神って、この間話しました、この時代の神と自分のことを言っているサタンが、滅びる人の場合に不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かさないようにしているのです。どうやったら輝かないですか。茨を生やせば輝かないんです。真っ暗なんです。いや、すごいことじゃないですか。私たちがキリストによって守られていて、キリストが私たちの生涯を支えてくれるって。ところが茨はニョキニョキと伸びてきて、本当にそうかなって、見てごらんよあのコマーシャル、見てごらんこのチラシを、見てごらんこの笑顔のモデルさんたちをってやるわけです。危ないかもよあなたはって焦らせるわけです。そうすると福音の光はもう途端にくらんでしまって、影で覆われてしまいます。キリストを信じない人たちにとって、この福音の光が輝かないのは、味わわないのは、それにカバーをかけるサタンがいるからであります。そしてそれを喜んでいる人々にとって、この福音の輝きは輝かないままで終わってしまう。これは言い方によれば、サタンが目隠しをしているという言い方にも変えてもいいと思います。私たちがどれだけキリストの光を提供しても見せても見えない、目隠しされてて見えないんです。で、サタンの目隠しっていうのは福音の素晴らしさが見えない、キリストの良さが見えないわけです。私たちキリストの良さ、イエス・キリストって何回も繰り返して、イエス様、イエス・キリストってワクワクしてきますよ。イエス・キリストが私たちにこれまでしてくださったことも、また今してくださっていることも、これからしてくださっていることも、私たちには十分でないにせよ分かっているからワクワクするわけであります。しかし不信者にとっては目隠しがされてますから、イエス・キリスト、聖霊、賜物、こういったものを聞いても見ても何とも思わないわけであります。 サタンに目隠しされるのはね、こういう時ですよ。人をね、間違って、人間というものを間違って思わせるんですね、サタンの目隠しっていうのは。そうすると途端に福音は見えなくなります。でこれがそうです。今話しますね。人間って善なんだって私が言いますね。これがサタンの目隠しです。そのフィルターをかけた途端にキリストの良さは見えなくなります。ですか、もう一回言いますよ。人間ってみんな善なんだって私が言いますね。それがもうサタンの目隠しです。じゃあっていうわけですよ。どうしてこんなことがあの人に起こるのっていうわけです。じゃあどうしてこんなことがあの地域に起こるのって言い始めます。そうするともう福音の光は全く輝きません。本当はその目隠し取りますと、人間なんていいとこ一個もないって言わなきゃいけない。そのなすどんな良い技も自分の利益のためですよ。私たちの義はなんだっけ、汚れた着物のようでって、イザヤ書の64章の6節、今日あそこ坂口家で開きましたけど、人間のなすところ義だって良い技だって、みんな汚い着物、雑巾、牛乳を絞った雑巾ですよ。しかしながらそれがサタンの目隠しによって見えなくされていて、人間って善なんだと思ってるから、じゃあ神様は愛なのにひどいって話になるわけです。冗談じゃないんですよ。これが正義なんですよ。これが普通なんです。これがデフォルトなんです。これが当たり前なんです。しかし神はその愛と恵みを持って人を救い、私たちを今に至るまで滅ぼさずに生かしてくださり、結婚式を起こし喜ばせてくださったり、あるいは日々の食べ物に喜びを与えてくださったり、日を照らし雨を降らせ、祝福をもって私たちを満たしてくださ、今なお不信者に対してもそうしてくださっている。この神の恵みが見えないようにされるのがサタンの目隠しであります。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているんです。ここからさらに福音の光が見える。この目隠しを取ると人間はめちゃくちゃ、しかも神様はそれでもなお再臨を遅らせて人々を生かし喜ばせてくださり、笑い声を輝かせてくださっている。なおしかもこの汚れた人間を救おうとしておられるっていう福音の光を私たちはここに見ることができるのであります。これが私たちはこの福音を語り、そしてキリストの素晴らしさを語っていくんだってパウロは言うわけであります。5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと語っていますよね。パウロは言うわけです。あなたは嫌われたと言って別に気にする必要ないって、自分自身を述べ伝えてるんじゃないからですよって。人々は嫌いなのはあなたじゃなくって、あなたが述べ伝えているあなたの中にいるイエスキリストだということです。ですから、まあ勇気を失うなっていうのは一節にある言葉はここなんですよね。いいですか。それはとっても大事なことです。それがあなたの宝ですよ。でこの宝は人の目には見えない宝です。7節一緒に読みましょうか。7節、これ大事な御言葉なので、3、はい。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは
ニセ教師とニセ預言者たち、それからニセ使徒たちは私たちから出たものだって言ってるわけなんです。その良さが、宝が、輝きが、光が。で自分自身をよく見せることで一生懸命になっている人たち、それがニセ教師でありました。それは彼ら自身がメッセージだったからです。もう一回言いますよ。彼ら自身がメッセージだったからです。で彼ら自身が教会を立て上げていた。彼らが、彼らがだった。でもパウロは言うわけで、私たちはそういうふうじゃないよって、自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えているのですっていうわけであります。私たちじゃないんですよね。私たちではないんです。私たちは教会を立て上げたりしません。キリストがします。私たちは教会を守ったりしません。キリストがあなたを使ってします。私たちではないわけであります。で私たちが御言葉を 述べ伝えるから御言葉が生きて働くわけであります。この御言葉の伝え方は学者のようにではありません。この御言葉の伝え方はキリストを愛する者として伝えるわけであります。もう一回言います。これ大事なので聞いててください。御言葉の伝え方は学者のようにではありません。キリストを愛する者として語るんです。聖書を愛する者として語るんです。聖書を好きだから語るわけであります。心配しないでくださいよ。イエス様もずっとこんな風にしてかけてくださってますからね。私たち取らない、私たち取らないですよ。イエス様の御声にずっとかけ続けてくださって、今もですよ。今日も明日も明後日もずっとかけ続け、主よ何ですか、絶えず祈りなさい、分かりました主よって答えていきましょう。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、キリストイエスを述べ伝えている。このキリストイエスの福音を聖書を愛する愛から語っていくわけです。だから人々は聞いて面白いんですよ。聖書が好きでしょうがないからそれが伝わっていくわけであります。これ面白いんだ、これすごいんだ、こことここつながってんの知ってたって言って語っていくときに、人々はあ、なるほどって言って聞いていくことができるわけであります。続けていきます。伝道する伝道者だけじゃなくて、伝道するクリスチャンも自分自身ではなくてその中におられるキリストを述べ伝えていくこと、これ大事なことです。その中に計り知れない力が入っています。神のものが入っています。私たちから出たものではありません。福音の力は福音の中に入っています。で、そのことをぜひ覚えていてほしいと思います。私も御言葉を語りますけど、権威が私にあるのではありません。御言葉に権威があります。確かに聖書は御言葉のために骨折ってる長老には2倍の尊敬を払うようにって言ってます。それは聖書に書かれてるからそうしたらいいと思います。しかし受ける方はそんなことは思ってもいけないわけであります。それが健康の秘訣です。牧師やあるいはあなたが伝道に携わっておられるなら、報われないと思ったりするとプンプンしたり病気になったりする人たち出てきますよ。でもそんな資格は私たちにはないんです。語る者にも権威なんてないんです。語る御言葉の中に権威があるのであります。それを覚えていなければなりません。クリスチャンであっても自分の内側に権威があるなんて思っちゃいけませんよ。それはね、病む一歩手前ですから気をつけてください。自分の内におられるキリストに権威があり、そして悪霊どもがあなた方に従うからといって喜んではなりません。ただあなた方の名前が命の書に記されて、天に記されていること、これを喜びなさいって記されている通り、あなたの内側にあるキリストに力があることをぜひ覚えていてほしいと思います。7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この土の器っていうのはどうでもいい器のことです。安い器のことです。壊れやすい器のことです。想像してみてください。パッと想像できますから、今から言う言葉を想像してください。茶色い植木鉢です。どこにでもある、今は少ないかもしれないけど、どこにでもあるでしょ。どこにでもある器なんです。特別だから選ばれたんじゃないんですよ。世界中の牧師がそうです。世界中の宣教師たちがそうです。特別な器だから選ばれたんじゃないんです。植木鉢なんです。でもただ神が憐れみを持ってその職務に任じたから、ただ牧師なんです。宣教師なんです。それが召しです。いいですか。そうなりますと、第二コリントの10章の12節に、牧師同士が自己推薦をしたり、あるいは比較し合ったり、あれ競争し合ったりする姿が書かれてますけど、聖書はそれを知恵のないことだって言います。だって土の器同士にどこも特別なところがあって選ばれたんじゃないんですから、比較することどうし無駄なんです。肝心なのは何ですか。中に入っている神の栄光です。これが力があるんです。で、牧師同士が比較し合ったりすることは本当に無意味なことです。ただの土の器ですから、そこら辺にある器なわけですから、そこら辺にある植木鉢はそこら辺にある植木鉢なんです。ですか、うん、これ何ですか皆さん。見たことないって人います？あんまりないと思います。これ UFJ の封筒です。珍しいですよねって言ったら、うんって人いないでしょ。どこにでもあるでしょ。どこにでも束でありますよね。じゃん、ことぶき。ことぶき。 神の力お金と変えられませんけど、でも令和ですからですか。ここに1000円ありますね。この中に入れましょう。ことぶきの中は皆さんの想像に反して封筒一つ入ってます。はい、ホームレスにお弁当とお茶を、今日食べるものがなくて3日食べてないんです。ことぶき UFJ、 どっちが助けてあげられますか。そうですよ。でもこれ汚い封筒ですよ。どこにでもある封筒ですよ。肝心なのは中に何が入っているかです。肝心なのは何が中に入っているかです。どんな立派に見えるかではないんです。こんな立派に見えるから助けられるのではないんです。私たちは土の器です。でも土の器の中にこの宝を入れているんです。人を救うことのできる福音が私たちの中に入っていて、私たちは人を助けることのできるキリストが私たちのうちに入っているんです。いいですか。ノンクリスチャンの方はこう言い方でも、私真理を今日隠すように言われてないんです。ノンクリスチャンの人キリスト入ってないんです。立派であっても、どんなに素敵であっても、どんなに栄光輝くようなに見えても、何も入ってない。人を救うことできないんです。なぜならばキリストを主と告白したことがないからです。公に心で信じて義と認められ、口で告白したことがないからです。もっと言うならば、洗礼を受けたことがない、そういう言い方に変えてもいいでしょう。口で告白したことがないというのはそういうことです。父なる神、子なるキリスト、聖なる御神をあなたは信じますか。はいって言ったことがないから空っぽなんです。キリスト入ってないです。どれだけいいことをして人を助けようとしたって、人を永遠に救うことはできません。キリストが入っていないからです。でも私たちが壊れやすくて、人から何か言われるとすぐに落ち込んで閉じこもっても、あなたの中にはキリストが入っているわけであります。体が弱い人いますか。でもキリストが入っているんです。土の器なんですよ。私みたいにどこにでもいる器です。だけど私の中にはキリストが入っているから説教ができるんです。いいですか。兄弟姉妹、間違えちゃいけないんです。ここはクリスチャンはみんな土の器で、安くて壊れやすくて失われやすくて、体も壊れやすくて病気にもなります。落ち込みもします。精神的な病を抱える人たちだっているんです。しかし私たちの中には生けるキリストが入っています。これを間違えてはなりません。私には伝道できないと言わないでください。あなたのうちには大丈夫、生けるキリストがちゃんと入っておられるのであります。ちなみにこれ汚い布ですね。私たちの義は、人間生まれつきのキリストのないものの義は汚れた衣のようですよ。これをどんなにきれいな封筒の中に入れたとしたって、あ、ホームレスに、はい、これで食べておいでって、外見はどんだけきれいでも食べられませんから、ね、イエス・キリストを信じていることを感謝して、そして行きましょう。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。お祈りをします。天のお父様、皆をあがめます。主イエス・キリストよ、あなたが私たちのために死なれ、私は死んだが、見よ、いつまでも生きておりと、私たちのうちで生きておられることを感謝をいたします。主を語り出てください。慰めの言葉がわからないときに、キリストの慰めを与えてくださるように、神様、私たちも祈りの言葉のわからないときに、キリストが語り出て鳥なしのうめきをなしてくださるように、神様、それから何より神様、木金土、神様、続いていきますこの週、あなたがどうぞここにおられるすべての人々のうちにあって、内から力と光を湧き入れさせて、神様、どうぞ立ち上がらせてくださるよう祈ります。主イエスキリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。